時間は国際交流ルームのキャッチザレインボーのコーナーです。はい、今日もスタジオに国際交流ルームの杉恵子さんいらしていただいています。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、梅雨空でしたけれども、はい、昨日は予定通り行われたんでしょうか。
はい、はい、秋田県 の、はい、あの横手市に増田町という町がありまして、はいはい、そちらにあのフィールドトリップという事業で、はい、行ってまいりましたが、はい、あの幸い雨にあの会うこともなく、
そうでした、
はい、パラパラって降ったかなぐらいの程度でね、はい、でもほとんど傘もいらない程度で、はいはい、大丈夫でしたね。まあお天気には恵まれたと。はい、
ね、釣り吉三平の里でそば打ち体験、うん、
はい
はい、漫画美術館など楽しんできたということですけれどもね、
はいはい、そうですね、はい、まず釣り吉三平の里で、はいはい、そば打ちをやったんですが、まあ、ほとんどの皆さんそば打ちはね初めてだと思うんですが、
はい、
やってみたら、自分であの道具を買ってみたいっていう人がいましてね、
はいはい、
なんかそば打ちセットっていうのは、まあ、1万くらいで大きな、しか、まあ、幅そうですね90センチぐらいの正方形の、はい、伸ばす、はい、あの面を伸ばす板 と、
板と
それから綿棒の長い、はい、約同じぐらいの長さですね、はい、そして、小さいまな板と、はい、その切るため の、 あの
包丁、
包丁、はい、すごい四角くなんかナタみたいな、
まっすぐですね、まっすぐにしか、
ストンと、はいはい、そしてそのなんていうんですか、あの手に持つあの名前なんていうんでしょうね、
そうですかね、
包丁に沿わせて、
はい、
抑えるようなもの
が、ね、細さを自分で決めるやつですね、
はいはい、そうですそうです、あの細さが難しいですね、はい、同じ細さにトントントントンと切れるとやはり一人前のそば職人なんでしょうね、
はい、
なかなかあのずらすのも難しいですよね。なので一つのグループで、まあ、大体6人グループを5つ作りましてね、
はい、
そして6人分で、作るんですが、はい、大事なのは分量ということでしたね、はい、
分量、
はい、そのそば粉とそれから、小麦粉、昨日は28そばということでね、20% 80% その割合によってきっとあのお水とそれからあのお湯、熱湯が入れるんですがね、はい、その最初はお水だけですよね、うん、そしてその後ある程度あのこねた状態で、熱湯を入れて、まあ最初水、それが本当に少ないんですよね、 75cc、
おお、そんなもんなんですね、
はい、6人分で 75cc でしたね、はい、うん、で、なのでその水を入れてなんかちょっとパラパラにするような状態、はい、その後にあのお湯もそれこそ熱湯なんですね、
はい、
熱湯が150でしたね、で6人分そんなもんかなというね分量なんですがね、
はい、
それでこねて手で伸ばして、はい、綿棒で伸ばして、
はい、
そしてなんかあの四角くするんですよね、
はい、
最初は丸く伸ばすんですが、はい、その後四角くあの伸ばして、
はい、
そして畳むんですね、うん、こう二つ折りにして、はい、また二つ折りにしてだいたい四つ折りぐらいですよね、うん、で折り目を潰しちゃうとそこでお蕎麦切れちゃうんですね、だから継ぎ目を潰さないように包丁でトンと下ろして切る、うんうん、あれも切り方が一番難しかったかな、
へえ、うん、あ、ただ単純にこねるんじゃないんですね、
そうですね、
畳むのも、
はい、
はん、
はい、こねるのはそんな難しくはないんですけどね、やはりその 伸ばして、はい、手で伸ばした後に、綿棒で伸ばすんですかね、はいはい、その手で伸ばす作業もあのなんていうんですかね、あの焼き物の粘土をこねるごとくやるんですがね、はい、そしてなんかあの真ん中に三角にしておへそを出すようにしてそのおへそを引っ込ましてっていうようなねまとめ方をするんですね、は
いはい、全く想像つかないです
それから畳むんですがね、はい、四角くして成形するんですがね、はい、やっぱりそこが綺麗に四角にするっていうのが難しいですよね、
切りやすいんでしょうけどね、平均にならしている部分もあって、ね、
はい、なかなか面白いですね。なんか一緒に行った人は今年の年越しそばは、自分で作ろうかって言ってましたかね。
そう、はい、はまりやすい人ですね、
はい、そうですね、はい、今聞いてると面白いです
はい、はい、ぜひじゃあ頑張っていただいて、
はい、そうですね、はいはい、そして漫画美術館ではやはりあのエヴァンゲリオンという特別の企画展をやってたので、はい、普段の時よりはやはり混んでいたかなと思いますけれど、なんかそのエヴァンゲリオンに詳しいその参加者の中にすごく詳しい人とよくわかんないという人がね、こう入り混じっているので、ね、参加者の中ではね、なのでよく分かる人にとってはとっても面白いんですけどね。
そうなんでしょうね、
はい、私が一番印象に残ったのはあの新幹線が、はい、そのラッピングですね、エヴァンゲリオンラッピングで、はい、一体どこ走ってんだろうと思って見たら、はい、新大阪から博多って書いてましたね、
はい、大阪から博多、
はい、ああいうつまり山陽新幹線ですね、あれが走ったらね、やっぱり写真撮りたくなる
でしょ。写真撮りたくなるけど撮れない速さですけどね、
そうですね
目は引きますよね、
でいろいろなものとコラボしているというのを勉強しました
エヴァンゲリオン、
はい、漫画だけではないんだというね、新しい発見でした。いろんな企業とコラボしていろんなものを作ってましたね、
やっぱりねみんなと行くといろいろな会話があるので、はいね、自分一人だけの知識じゃなくなってくるというかね、はい、いろんな意見もあるでしょうし、はい、 それがやっぱりこう面白いんだとは思いますけれどもね、はい、
参加者の中にあの、漫画自分でも結構イラストを描く外国人がいましてね、はい、で彼はその、まあ、エヴァンゲリオンよく分かっていて、で漫画美術館もとっても楽しみにして、はい、他のどこよりもおそらくそれが楽しかったと思うんですがね、はい、そのエヴァンゲリオン その博覧会の後にいろいろ漫画がたくさん並んでいるあの場所があるんですがね、はい、
ね、
はい、そこの中でいろいろな漫画の作家のコーナーがあって、はい、でたまたま、私の旧姓の同じ珍しい名字なんですがね、その珍しい名字の漫画家がいたと。
で
それがそこのところでまたその漫画好きの彼とばったり会ってその漫画家 の、あの写真ちゃんとあのなんて言うんですか、名前がねこう、はい、下がっているんですがね、で本もずらっと並んでいるんですが、そこを指さして写真撮ってあげるよって言われて、ね、なので私のいとこに後で送ろうと思ってめったにない名字なので、漫画家その人どうやら本名って、ね、
本名
あの後で調べましたらね、結構いろんな本を書いてて、その漫画を書く、彼はよく知ってるよって言うんですが、あの 私はちょっと漫画詳しくないので、ちょっと分かんなかったですが、月下の騎士とか昭和天皇物語とか、うん、もうたくさんの、本漫画本を書いている人でね、小学館漫画受賞
農場さんじゃないですか。
そうです、
やっぱり
分かりますか。
農場さん分かります。天皇が日本の天皇を書かれる、
はいはいはい、
あ、そうでした。
ご存知ですか、私の旧姓農場なんですかね。
あ、そうですか。
めったにない名前なので、
なかなかあの個性的な絵を描く人ですね。そうでしたか。
そしたらその、なんかこういう表情を描くのが好きだって彼はね、はい、言ってました、びっくりしました、よく知ってるって。
じゃあ日本を勉強するのにその漫画を読んでいたっていうことでしょうね。
それもあるでしょうね。もともと美術の先生だったから、
あ、そうなんですか。
はい、絵を描くのはもちろんね、得意な方ですね。
そうですか。
はい、
あの方はあの将棋の、
はい、
あの、それも書いたりとかですね、農場さんはね、
はい、
なんか接点のような、接点じゃないような、
本当に
どっかあるかもしれませんですよ。
びっくりしました。
調べてみれば、
どっかでルーツがあったり、
そういえばなんて、ね、そうそうそう、
驚きました。一遍会ってみたいと思います。
そうですよね、
はい、ね、これもこのフィールドトリップに行かなければ知らなかったことですね。
縁です
ね。ね、
はい、そうだ。あとは、まあ、その漫画美術館のそばに、
はい、
あの内蔵といいましてね、建物の中に立派な蔵がある街並みを散策して、やはりちょっとゆっくり、もっとゆっくり見たいなと思いますね、
はいはい、
なんか一日いてもあそこは飽きないかなと思いますね。
はい、ぜひね、夏休みももうそろそろですのでね、みんな親子でね、
行かれるといいかなと思いますね、
はい、この順番に沿って行っていただければ
ぜひ、
はい、楽しめると思いますので、
5、6人だったら、その、鶴吉三平の里っていう、
はい、
元小学校だった建物を改造して、体験学習館になっているんですが、そこよりももうちょっと奥に実際に鶴吉三平が魚釣りした川の脇に蕎麦屋さんがあって、そこで 5,6 人だったら蕎麦打ち体験もできるということ。本当はそこはもっとね、いいとこなんですがね。
幻の魚、ね、
そうですね、はい、なのでご家族で行くときには、
はい
はい、その蕎麦屋さんめがけて行って、はい、同じコースをたどると
面
白いかなと思います。
ぜひご参考にしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。まずはね、はい、ご報告でした。
昨日の、はい、報告でした。
はい、そして何やら今日はですね、なんかこう面白そうな色合いの、
はい、
はい、パッケージのものをたくさん持ってきてくださいました。
そうですか、はい
はい、カシャカシャなってます、
はい、これは実はベトナムの麺。
あ、この間言ってたやつだ。
はい、はいはい、実は7月23日に、
はい、
ベトナムってどんな国というイベントをやるんですが、
はい、
その時のちょっと抽選会の景品にするようなものを、
はい、
西部開発農産、
はい、
親しい友達なんですがね、
はい、
彼に頼めばいいかなと思った時に電話したら今成田にいる、
はい、
なんといういいタイミングで、ちょうどその、文茶という料理を23日には作る予定なんですが、はい、その文をおそば、文ですね、
おそばが文
でいうおそうめんみたいな、その文を仕入れてきてもらったんですが、
はい、
はい、乾燥したそうめんみたいなものですね、はい、これとあとは景品に使えるインスタントラーメンですね、はい、パオガというのが鶏肉だよと言われました。そしてパオボですかね、これが牛肉なんだそうです。
牛肉と、
はい、 これとあとはあのベトナムは結構コーヒーが有名なんですがね、うんうんうん、そのコーヒーの、
はい、あー粉ですか、
はい、これもコーヒーの粉なん
ですよね、はい、
こんなような景品が抽選で当たる、はい、あのお楽しみもあるよって
、はい、
ぜひ、はい、ベトナム料理を一緒に作って食べてみたいという方は、はい、23日、
今月23日、はい、日曜日ですか、はい、7月23日の日曜日午前10時30分から障害学習センター、このビルの3階ですね、はい、の調理室で行います、はい、参加費は材料代として2000円です、はい、お申し込みは今週の金曜14日までに電話ファックスもしくは E メールで、はい、まずお問い合わせ申し込みをしていただきたいと思います、
はい
はい、ランチを食べ抽選会、そしてベトナムの国どんな国ということでね、はいはい、いろいろな、ま、なんでしょうね、解説を交えながら教えてくださるということですので、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまではいろいろな話題をねご紹介していただきましたけれども
はい、
はい、楽しい話題ということでまた来週もよろしくお願いします。
お願いします。
国際交流部のキャッチザレインボーのコーナーでした。
株式会社